Jones Radio. 皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は3月の第1日曜日ですので映像配信もあります。今日はコブウェブテクモの巣ということでお送りします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、ということでね、はい、まあ、ちょっと収録はね2月に行っているんで、
はいはい、
あの、そうですね、実は今日は今日の放送の日は、ね、はい、西日本ハムフェア、
あ、そうですね、
ということだったんでね、
はい、
ブースにお越しいただいた方、アイボールしていただいた方、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ね、来週は、ね、ずっと北の方に行きましてね、はい、仙台市
仙台市
の方で、はい、東北復興アマチュア無線フェスティバル、
そうですね、
ということなんで、ね、はい、ぜひ皆さんお越しください。
ぜひお越しください、
はい、初めて東北、そうですね、セブンエリア初めてなんですよ。
はい、
はい、
あ、セブンエリアに初めて行く、
初めて
というわけで、あ、そういうことですか。
あの、まあ、あの仙台行ったことあります
。あ、はいはい、
こういうアマチュア無線関係の、あ、そう、あれで行ったか、
福島行ったかな。
うん、福島行け
ば、あ、
うん、そうだ失礼いたしました。
失礼しました、
うん、はい、ということでね、はい、仙台市の、行われますんでね、はい、仙台から地下鉄乗ってちょっとすぐ、
そうですね、
ぐらいの
駅から2つか3つぐらいの駅なんで、
割と便利なところ、
割と便利、そうですね、
はい、ぜひぜひ皆さんお越しください、
はい、お越しください、はい、
からまずね、2月12日の ARRS のニュースなんですけれども、はい、こちらからお送りしたいと思います。次のハーバード大学の学長にアマチュア無線の免許を持つローレンス・バカウさん、
はい、
KA1FZQ、 この方がね、700人もの候補者、すごいですね、
すごいですね、
候補者はい、次期学長に選ばれたそうです、はい、ということでね、はい、から、エマニュエル・ジーン、
うん、なんか
のニュースに、
ニュースにそういう記事がいろいろ紹介されてますね。
はい、アマチュア無線を初めて、科学に関心を持ったそうです、
はい、
ということです。いや、結構なんか面白い生い立ちというか、
はい、子供の頃にアマチュア無線で、はい、ヒースキットをいっぱい作って、はい、でそれで地下室にこもってたらしいんですけどそれ以降からなんか科学の実験とかいろいろやり始めて、ね、
はいはいはい、
科学に目覚めたというお話が書いてありました、
ね、はいはい、そういうこと
です、ね、はいはい、
ハーバード大学、こちらにも、ね、アマチュア無線のクラブ局がありまして、
はい、
コールサインは W1AF ウイスキー1アルファフォックストロットということでね、
はい、
ということだそうです。
いいですね、
はい、それから次にね、ハムライフ .jp と ARRL のニュースからお送りしたいと思います、
はい、
ARRL がね、モービル DXCC というのを発行するということでね、
はい、
いわゆるモービル局から100エンティティ QS をして QSL カード、これは LOTW でも大丈夫です、はい、それで申請できるということですね、
はい、
モービル局とは正式免許を得ていて、
はい、
自走できて QSO の最中、 QSO の前後に移動することが可能な無線機への電源を供給して、できるということですね。だから商用電源とか外部電源は使用してはいけないと、
はい、
いうことなんで、まあ、要するに、まあ、まあ、例えば車でしたら車乗って、まあ、車の中の電気を全部つく、
はい、そういうことですね、
いうことですよね。
あともう一つ大事なのはアンテナですね、
うん、あ、そうかそうか、アンテナはその車両にマウントされているか、はい、直接取り付けられていて、はい、いつでも車両と一緒に移動できること、
そうなんですよ、
移動先でアンテナを上げるなどの移動運用はモービル DXCC ではモービル局とはなりません、
はい、
だから、
ね、
止まってアンテナを外にその時に立てるという、
そう、移動運用の方はアンテナポール立ててやってますよね、うん、すね、あれはダメよと、うん、
だから本当に本当の移動ですね、
そう、くっついてなきゃ、ホイップとか何でもいいんですけど、うん、すね、くっついてなきゃいけないということですね、
は
い、
ということですね、はい、まあ、ちょっといろんな制限はありますけどもね、
はい、
からあと、まあ、これはまあよくある話なんですけど、モービル局からの QSO は直接行うということで、
はい、
リモート局、レピーター、
はい、
インターネット接続された局や、はい、そういうシステムを使うことはできませんと、
はい
はい、あ、だから、まあ、要するに どっかを経由してはダメよと、まあ、直接の電波で、
そういうことです、はい、まあ、普通って言えば普通ですね、は
い、だから電離損反射 OK と、はい、
いうことですね、
はい、から、まあ、これ車がね、まあ、すぐの頭に浮かぶんですけども、はい、エアモービルとか、ね、マリンタイムモービルも、はい、まあ、これは含まない、
含まない、
うん、ということですね、
車だけってこと
ですね、車だけということです、はい、まあ、車、自転車
どうなんでしょうね、
まあ、電気が
電気が自分で発電バッテリー持っていけばいいかね、
重たいね
大変ですけどね、あとオートバイもありますね、
さオートバイはや
オートバイは発電機があるから大丈夫かな、
そうですね、うん、はい、できそうですね、はい、はい、まあ、そういうことですね、はい、あと、まあ、先ほど言いましたが QSL カードの入手をするか、もしくは LOTW の QSOL ということで、まあ、はい、基本的にはDXCC と
同じ
ということ
で、ただね、 QSLC カード送らなくていいということなんです、うん、
申
請の際、
ね、
はいはい、リストを出してくれればいい、
だから、はい、だからそれサインして間違いないですよという、はい、多分まあそういうふうなことでしょうね、
ただ QSL カードを本当にこう疑わしいときはチェックしますからね、
うん、あ、なるほど、
だからやっぱり持ってることは重要、
うんうん、重要ですね、はい、まあ LOTW ですね、
そうですね、今の時代はね、
ね、はい、ということです、はい、からこのモービルの、ね、DXCC なんですけども、はいはい、100エンティティだけということで、はい、それ以上のエンドーズメントはないということで、だから100、200、300とか、
あ、普通の DXCC はありますよね、は
い、だから 100DXCC をモービルであればもうそれで完成と、
そういうことですね、
いうことですよ、ね、はい、まあ、日本では、ね、モービル局が、はい、まあ、非常に多い、まあ、だいたい車につけて、ね、移動される方が結構多いんですけども、ね、はい、移動局は、ね、日本の場合は 50W に制限されてますので、
はいはいはい、
資格別の、ね、差はもう出ない、あ、
周波数だけですね、
そうなんですよ、まあ、ぜひ皆さん挑戦されてみていかがでしょうか、
そうですね、いいかなと思います、
はい、OK ですね、はい、まあ、アメリカではね、トラックなんかやったらキロワット積んでますから、
はい、リーガルなんですね、
そう、日本はダメなんですけど、ね、
はい、は
い、という感じですよね、
はい、はい、
からCW も当然いいよね、これ
モービルなんで、うん、多分 SSB だと飛ばないので、ね、CW とか
FT8 とか、
もしかしたらデジタルの方もいらっしゃるかもしれないですけど、
そうです
よね、ぜひサンキューさん CW で、
はい、
うん、
今ぐさっときましたけどね、はい、モードのことを考えると、はい、ということですね、
ということですね、
はい、今日の特集なんですけどね、はい、オブウェブって何なんですか、
これから解説します、
はい、これから解説できますか、はい、今日はちょっとディレクターが、はい、いろいろと経験されたやつをね、
はい、
話していただこうと思います、
はい、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、はい、ということでね、今日はコブウェブ、
はい、
クモの巣アンテナ、はい、ということなんですけどもね、まずコブウェブって何やねん
直訳するとクモの巣とかいう意味なんですね、
はい、そうですね、
はいはい、
これ実はディレクター
が、はい、私が最近挙げたアンテナで、見た目がクモの巣みたいなんですよ、はい、こうちょうど何、うん、て言うんでしょうね、こう 丸くこう糸が張ってあるような、
うん、そうですね、
はい、そういうアンテナになりますね。
今日はね、実は映像配信同時にしてますんでね、
はい、
映像の方見ていただいたらいいと思いますんでね、はい、
見てください。
印刷されてますが、ね、一応写真はあるんですけど、
はいはいはい、
まあまあこういう感じですけども、
ちょっと分かりにくいのでね、
多分これからいろいろと
映像は差し込みます
ので、ね、はい、で今日は映像見られなかった方は、YouTube の方で後日また、は
い、またすぐ出すようにしますのでね、
月曜日からね、はい、見えるようにしますんでね、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
は
い、
ということは、はい、どんなアンテナ
なんですか。これ一言で言えばスクエアローってご存知ですかね、
はいはい、
昔6メーターで結構使いましたね、あれをね HF のマルチバンド化したようなアンテナなんですね。
6メーターの場合は割と小っちゃいんで、
はい、
まあ、
小さめですよね、
2分の1ラムダでも、3メーターしか
ない、はいはいはい、うん、だからそれと同じように HF でも結構小さくなるんですよ。
あ、そうかそうか、そうです、
はい、
うん、なるほどなるほど、
よく ダイポールで、うん、ダイポールアンテナをつけてマルチバンドにするときにエレメントいっぱい並べますよね、
うん、そうですね、
はい、はい、であれをねくるくるくるっと四角く丸めて作ったようなアンテナなんです、うん、
あ、なるほどね、でだから、
ループ
まっすぐのやつをこうグリッと巻く、
そうそうそうそうそう、で四角形にして、
なるほどね、
止めたようなやつですね、はい、でよくあの昔キュービカルクワット、最近も少ないですけど、はいはいはい、キュービカルクワットありましたね、はい、あれをこう横にしたような、
ああなるほど、
見た目ですね、
はいはいはい、
ただキュービカルクワットはだいたい1ラムだとかになりますけど、
う
ん、これ半分しかないので、
うん、あの小さいですね、
だからだいぶ小さくなります、
うん、なるほど、
ね、はい、
であれですね、あのキュービカルクワットの場合はあのこう今の言ってる、まあ、映像出てると思います、
はいはい、
あの水平なんですけど、キュービカルクワット縦にして、まあ、放射面
こう、あ、そうそうそうそう、キュービカルクワットはね、
エレメントを増やせばマルチ、はい、マルチエレメント、
ヤギみたいになりますよ ね、
できますよね、
これもやろうともできないことはないんですけど、うん、一応平らにして、うん、あの水平変化にして、
うん、
なんて言うんでしょう、うん、マルチバンド化を先に狙ったような、う
ん、なるほど、そんな感じ
ですね、はい、うん、
だから、はい、一辺の長さが、だから、
一番
8分の1ラム
になる、そうそうそうそう、うん、8分のラムになるんで、はい、一番下の周波数の14メガで、うん、一辺が 2.5 より長くて 2.7 メーターぐらいなんですけど、
ちっちゃいですね、
はい、だから 2.7 メーター四方と、うん、いうことは、4畳半ぐらい、
はい、
4畳半ぐらいの大きさのところがあればアンテナが立てられるという、うん、そういう大きさのアンテナです。
なるほどね、うん、小型で、
はい、うん、なんか思い浮かびましたかね、
はい、まあそういう感じ、
はい、そういう感じですね、はい、
で給電の仕方ってのはどんな感じ
ですか。一応あのスプレッターっていうんでしょうか、はい、パイプを2本こう直行に重ねて、はい、で、そこにぐるっとワイヤーを張るわけですけど、はい、それの空いてるところから給電するんですね、
はいはいはい、
だからダイポールがあるんで、はい、ダイポールと同じように真ん中から給電します、
はい、あ、なるほどね、でだからダイポールをぐるっと回したという感じです、ね、はい、
ダイポールをぐるぐるぐるっとその、
うん、四角形にした、
そう、直行に交わったパイプにこう引っ掛けて、うん、四角形にするという感じになりますね、
はいはい、そんな感じですね、
はい、
なるほど、
推測できましたかね、
だいたい雰囲気分かった
雰囲気分かりました、はい、で今回私あの自作もいろいろ考えたんですけど、はい、ちょっと難しくて、はい、結局 MFJ ってあの、はい、ありますね、アメリカの会社あります、はいはい、あそこのやつを、うん、購入しまして、うん、で組み立てしました。
だから自作でもそんなに難しくなさそうに思うんだけども、はい、どこが難しそう
ですか。バランとか、はい、その絶縁、スプレッダーの部分はできれば絶縁の方がいいんですね、はいはい、影響を少なくするのとか、ね、はい、なんて言うんでしょう、エレメントをつけるときに浮かさなくちゃいけないので、はい、そういうことを考えると絶縁の方がいいんですけど、はい、その部分が結構長さがあるので、はい、
あ、なるほどね、結構
そう
保守するのも大変、
保守というかその部分が
保持というか、うん、
そうそうそう、
支えるのが大変、
保持するのが大変なんですね、うん、でアルミパイプの方がいいんですけど、うん、影響があるの で、 で、ね、グラスファイバーポールとかになっちゃうと、うん、はい、なかなか入手が難しいという、100円ショップとかいろいろ行って探してみたんですけどね、
100円ショップには1メーターぐらいのポールはありますけど、あ、
実はね最近竹竿にね、はい、あのこう表面コーティングしたようなやつが売ってて、それが 1.8 メートルでちょうどなんですよね。
なるほどね、色々とあるわけ
ですね、あるわけですね、うん、まあ、やろうと思えばできるということで ね、
なるほどね、
でこれね実はイギリスで、うん、イギリスの人が結構発想したんでしょうか、あの G3TXQ って、うん、あの、はい、なんだっけ、アンテナを作るんですけど、はい、スパイダービームとか考えた、
あ、スパイダービーム、ね、
ああそういう考えた人が G3TX9 で、はい、それ乗ってるんです、これに一緒に乗ってたり、うん、M0PZT っていう方がね、うん、やっぱり記事を紹介したりしてます、
はい、だそのホームページにもそういう、まあ、乗ってるという、
そうですね、自作例が載ってまして、うん、
まあ、あのパッと考えたら自作はできるなという感じですね。ただあとは実際に、まあ、どういうポールを使ってやるかとかでちょっと難しいところが出てく
る、ね、はい、それはあるんですね、はい、で大きさはあの、うん、さっき言ったように 2.7 メーター四方なんですけど、はい、スプレッダーの長さはこう
その
、
あ、そうか、対角線、
対角線になりますので 3.6 メーターぐらい、
うん、結構長いですよね、
はい、でそれを半分にしても 1.8 メートル、はい、1.8 メートル必要ということですね、はい、
うん、まあ、そこら辺がなかなか難しいかもしれない、
ね、そうですね、でただこう一辺の長さがダイポール、うん、6メーターのダイポールより短いんですよ、うん、だから意外と小型に見えます、うん、上に上げると、
うん、であとあの周波数ごとに、まあ、エレメントが長さ変わってくるんで、
そうですね、
なんていうか、
だんだんこう同心円状のこう、ね、うん、だんだん内側に張っていくという感じです。で給電点が一つなので、
うん、あ、そうかそうか、
給電点一箇所からこう分かれていろんな周波数に出してます、うんうん、
だからまあ、スパイダービームとか、うん、 から、はい、なんていうかヘクソアンテナとか、はいはい、まあ、よく似た感じの、
そうですね、
あの給電の仕方なんですけど ね,
ですね、
うん、ただなんかインピーダンスがかなり違うとか、はいはい、先ほどお聞きしたんですけど、
ね、そうなんです、重さはこうファイバーで軽いんですね、うん、でインピーダンスがね、うん、13ホームくらいになっちゃうんですよ、
あ、かなり低いんです
バランを入れて、バランを入れて4倍にして50ホームで給電してます、うん、
あ、なるほど、
まあ、このインピーダンスの低さがいろいろ影響するんですけどね、
う
ん、
あ、なるほどね、
実はその、まあ、これマルチバンドで、うん、5バンドにできるんですね、はい、で、トラップがないんです、うん、
はいはい、
フルサイズなんですね、はい、全部だから調整とか非常に簡単にできます、
なるほど、
からぐるっと回ってるので無指向性ですね、はいはい、指向性が全くない感じですね、
は
い
は
い、
あ、なんかぐるっと回ってると、あ、そうか、あれは頭の中がヘックスアンテナとか
あれビームなんですけど、
要するにダイポールが回ってるだけの話なので、はい、指向性はないわけ
です、ね、なくなっちゃうんですよ、
なるほど、
はい、ダイポールだとね一応8の字ありますけど、うん、そうですね、はい、これはなくなっちゃいますね、はい、無指向性ということです、う
ん、なるほど、なるほど、
それからさっきのインピーダンスが低いものですから、うん、逆にこうでステップアップしてるっていうところから、うん、待機幅が狭いんですよ、
ああ、なるほどね、
はい、あんまり広く取れない、うん、ちょっとそこがね、うんうん、あのポイントですね、
だからどこに合わすかがちょっとあの微妙なところ出てくるわけですね、
はい、そうですね、 SWR2 の範囲が 100Hz ぐらいしかないです、うん、プラスマイナス 100Hz だ、2位はちょっと精神良くないって 1.5 ぐらいにしたいとなるともっと幅が狭くなって、はい、プラスマイナス50から70ぐらいしか使えないということですね、
うん、まあ、あとはちょっともう中納使わないとちょっとずれたりする、
ね、そうですね、うん、そうすると共振点から少し外れるの で、ね、性能には影響しますね、う
ん、なるほど、うん、ちょっと微妙なところもありますね、
はい、でまあ、一応水平系なんで耳はそんなに悪くないんですね、うん、受信の方は、
はいはいはい、
ただやっぱり指向性がまん丸なんで、うん、飛びの方はいまいち、
はい、欲しいところに飛ぶのはその一部になっちゃう、
はい、そういうことですね
全世界にばらまいちゃう、
ばらまいちゃうということで、うん、だから飛びの方はいまいちで、うん、JT やっててもちょっとフラストレーション、
あ、なるほど、ね、FT8 になると
FT8 になるとちょっと辛いですね、
うん、なるほど、
まあ、そういったアンテナですね、う
ん、でもまあマルチバンドで割と手軽な感じで、
はい、そう手軽に使えるので、うん、あの本当に HF に、うん、やりたい、手軽にやりたいって人は向いてるかもしれないです、
うん、そうですね、
はい、
はい、
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、2018年度より本州全域で実施いたします。新しいエリアにおける実施予定をお知らせいたします。北陸エリア第4級アマチュア無線技師は7月から8月に金沢市、福井市で行います。第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく金沢市、福井市で実施予定です。中国エリア第4級アマチュア無線技師は3月から6月に広島市、岡山市、下関市、第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく広島市、岡山市、下関市で実施予定です。お近くにお住まいの方はこの機会にぜひ受講をご検討ください。続きまして3月4月に予定しています養成家庭講習会の日時と実施場所を知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達する場合がありますのでお早めにお申し込みください。まず最初に第4期アマチュア無線技師です。東北エリア仙台市青葉区4月の7日8日関東エリア東京都目黒区3月24日25日東京都足立区4月7日8日埼玉市大宮区4月14日15日東京都町田市4月28日29日信越エリア新潟市東区3月17日18日長野県長野市4月14日15日東海エリア名古屋市中区3月17日18日近畿エリア兵庫県姫路市3月24日25日堺市北区4月29日30日中国エリア広島市南区3月31日4月1日山口県下関市4月14日15日岡山市北区4月21日22日次に第3級の短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。東海エリア静岡市葵区4月8日近畿エリア神戸市中央区3月18日次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。関東エリア 相模原市中央区3月31日、さいたま市大宮区4月22日、信越エリア長野県松本市3月25日、東海エリア静岡県三島市4月29日、近畿エリア京都市右京区3月31日、堺市北区4月1日。詳しくは九州嗅覚のホームページでご確認ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上、九州嗅覚からの知らせでした。
横浜市アマチュア無線非常通信協力会の理事の松永と申します。皆さん、災害時ですね、ハム無線技術をですね、十分活用しましょう。以上です。ハムのラジオ
は、ではでは、コブウェブアンテナということでね、後半はね、組み立てと調整のお話、はい、ということでね、割とシンプルなんで、はい、割と簡単にできそうな感じ でしょう
、ね、私もそう思って始めたんですよ、はい、結構大変でした。
あ、そうなんです本当、構造は単純ですよね、考え方としては、ね、
はい、構造は単純です、はいはい、十字に組んだ、うん、棒のところにワイヤーをこう引っ掛けていけばいいですね、はい
は
い、
そうですね、
はい、でそれがこう1本だったらいいんですけど、はい、5本引っ掛けるんですよ。5本、
はいはい、各バンドごとにありますよね。
そう、14、18、21、24、28って4、5本あるんですけど、はい、そうすると、はい、こうクロスに引っ張ったスプレッダーの間の長さが右と左と違っちゃったりしたり、はい、その斜めになってるところのこうなんていうか、バランスが悪いと、14はパンと張ってんだけど、21はベロッと垂れ下がってるとか
均等に
張るのがすごく難しくて、で1回貼ったんですけどそれができなくて、うん、全部外してやり直して、うん、全部その長さを測りながら、はい、この長さですとこうきちっと測りながらやりましたね、はい
は
い、
あ、なるほど、
ね、結構時間かかりました。
なるほど。
で最後のこう最後、曲がった最後の、はい、エンド部分ですね、はい、エンド部分がね、だから一番最初に組み立てた頃は全部のバンドこう揃ってるのが理想ですよね、
は
い
は
い、
そうですね、まあまあそうなるはずです、
そうなるはずですよねそれが、ね、バラバラなのこう斜めここ、うん、波打ってんですよ、
うん、ということは
右と左のバランスも違う、はい、各エレメントの折れてた場所の長さも違うということで、はい、これはダメだと思って、はい、全部やり直し
そうか、やっぱちょっと経験も必要ですね。
必要ですね、うん、
結構難しいところ、ね、
マニュアルにそこまで書いてなかったんですよ、
うん
まあ、アメリカのマニュアルなんでね、はい、あれですけど、はい、よく読めなかったのもあるんですけどね、うん、それが難しかったですね、はい、
調整はどうでした。
調整はね、はい、調整は意外と簡単、
はい、
でそこまできちっと組み立てて、はい、ヒゲを出しまして、うん、ヒゲが出てたれば、はい、それで中心周波数が分かりますよね、はい、そしたら、まあ、大体長めに作ってあるので、はい、低い方にあるの で、ね、その端っこチョキンチョキンと同じ長さだけ切っていく、
うん、昔は普通のダイポール、
はい、
アルミの線でやって買ってきて長めに作ってあるんで、ちょきちょき切っていって共振周波数ですね、あの形ですね。
そうですね、
うん、
で他の周波数に影響があると嫌なので、うん、最初はこう荒くね、
はいはいはい、
大体のところは
ちょっと高めの周波数で、
ちょっとそう低めの周波数で大荒くやって、うんうん、で次にもう一回今度は細かくやって、うん、でもう一回ぐらいやって終わりですね、
うん、だからまあ結局自分のそのバンドごとに使いたい周波数に合わせ込んでいく、はい、そんな感じですね。
そんな感じですね。私の場合は大体下の方の3分の1ぐらいの、うん、デジタルの周波数になってますけど、
なるほど。でデジタルのちょっと下になると CW、
は
い、
CW ができるので、デジタルと CW は大体まあなんとか使える範囲に入ってますね、うん、
で SSB の上の方になってくるとやっぱりちょっと、
はい、ちょっと辛いかな。さっきプラスマイナス200ぐらいしか使えないので、はいはい、21だとちょっと SSB つらいですよね。で28なんかもっとつらくて、はい、これはもう完全に 500Hz 離れてますから難しくて、うん、
まあ、ワークバンドは割とね 100Hz、
そうそう 100Hz ぐらいしかないので、これは大体入りますね、う
ん、なるほど、
うん、
なかなか難しいです、
はい、難しいですねどこに合わせるかね、思った以上に難しかったです、はいはい、
うん、
であとバランはもう出来上がってるやつを使ってるんですけど、うん、まあインピーダンスはきっちり測ってませんけど、うん、まあ大丈夫使いましたね、うん、
なるほど、
うん、
長さ調整ですね。
長さ調整、
まあ、ダイポールの一番の基本とかですね。
そうです、そうです、うん、でもう最後は妥協なんですけどね、うん、もうここでいいやっていう 最後追い込んでても、うん、まあいやいやここでいいやっていう妥協をしておかないと、結局その高いところに上がったら若干周波数が変わるので、うん、共振周波数が。
なるほど、ね、
うん、そういう感じです。
そこら辺が難しいところですね、
はいはい、
なるほど、ね、
であとこれ自作することが、ね、うん、できないかなと思っていろいろ考えてたんですけど、うん、一応こうスプレッダーがポイントですね、
うんうん、
3.6 メーターの棒なんですけど、これはあの MFJ のやつは真ん中で切ってあって、はい、1.8 メートル、1.8 メートルってます。
で真ん中のところで、
うまく止めるような、まあ、実はこれこのクロスマウントもポイントなんですよ、はい、どうやって止めるかですね、はい、MFJ のやつは2枚の板で挟むような形になってて、はい、でそれでスプレッダーを止めてましたね、うん、だからこの板が大きい板が取り付けてあります、
うんうん、まあ、なるべく大きい方が良さそうな感じはしますね、
はい、だから普通のクロスマウントありますよね、うん、ヤギなんかの棒をつける、うん、はい、あれを2本つけてもいいんですけど、うん、今度はマルチバンドにするために、うん、全部一回入りますよね、
はいはい、
そうするとそれをこう張ったままこう高いところに上げたり移動するのが難しいの で、ね、うん、やっぱりこうクロスした棒はその状態でキープするというのが必要ですね、う
ん、あのパッと考えたクロスしたところを、はい、いわゆるアンテナポールですね、
はいはい、
そこにつけるのはどうやってつけるの、
これ場合はアンテナ の、うん、その板の下にパイプが来るようになってて、うん、
でそれをな、まあ、はめ込む感じ、
はい、そうですね、はい、それに金具が専用の金具が取り付けるような設計になってて、ね、一番ポールの先端につくようにこれは設計されてました、う
ん、あ、なるほど、ね、だからポールの真ん中にはつけれないと、
そう、ポールの真ん中につけるにはもう少し、うん、もう一工夫必要ですね、工夫
しないといけないですね、だからまあ基本的にはポールの一番さ、あのてっぺんに
つけて使う感じかな、うん、そういう設計になってます、う
ん、なんかあのキャパシタヘッドみたいな、
ね、そうキャパシタヘッドみたいな
キャパハットか、
うんうん、なってますね、
うん、なるほど、
ですね、
そんな感じですね、
はいはい、
うん、でかいキャパシタハットですね、
うん、
キャパシタキャップが
そうそうそう、
キャップとハットが頭なむくようになってますけど、
あとバランがね、うん、
はい、
普通は4対1 600 オームを、うん、600じゃない、300オームをね、うん、75にするとか200を50にするっていうのはいっぱいあるんですけど、うん、はい、それは制作量もいっぱいあるんですけど、うん、逆が少ないんですよ、
あ、低い、
13.5 を上げて、うん、50まで上げて、それをあのバランス、うん、アンバランスの変換まで入れちゃうっていうのがすごく少なくて、はいはい、それでいろいろ調べたんだけど、うん、ダメで、結局はまあ市販品を買っちゃったので、
うん、
その辺は済んだんですけど、うん、ここはちょっとポイントかもしれないですね、
まあ、まあ市販品は一応あるということはまだ、ですね、自分で作らなければいけないとなると大変
そう、うん、でもね、市販品輸入する、うん、日本国内作ってないんで輸入するとね、送料がすごい高いんですよね、うん、はい、だから自作の方が面白いかもしれないです、
う
ん、
そうですね、
あとだからじゃあインピダンス上げてあげようと、う
ん、あ、はいはい、
13.5 オームなんで、うん、300、あの4倍になるようにフォルデッドダイポール化すれば一応4倍になるから、はい、それでもいけるんじゃないかなってあって、
うん、
実はそういう制作例があります、
あ、うん、
ただフォルデッドダイポールこう折り返しになってますよ ね、そうすると長さ調整が難しいんですよね、
結構難しそうですね、
一旦切ってまた止めて、うん、一旦切って止めてとか、はい、あるいはそのスライドバーみたいなのをくっつけてやるとかね、うん、
なるほどね、
そういうところがあるの で、
なんかですね、
まあ、うん、そういうことでね、まとめてみますと、うん、コブウェーブっていうのは、クモの巣、見た目からクモの巣アンテナ、うん、で手軽にマルチバンド可能ということですね、うん、それからあとトラップがない、
はい、
それからコイルもないので、はい、一応効率は非常に良くてい
いですよね、
で、うん、それぞれ共振、共振、各番周波数に共振してる、今ね、共振しないでインピーダンスだけ見て、無理やり飛ばしちゃうアンテナありますけど、そうじゃなくて、各番バンド共振アンテナである、う
ん、あのアンテナ自体もちゃんと共振してる、
はい、そういうことですね、うん、であと調整もだからそういう意味では簡単、比較的素直にできました、からあと、指向性が無指向性ですね、だから国内 QSO とか、近距離 DX だったらいいかもしれないです、はい、
なるほど。
うん、あとは水平系なんで、うん、高さで、
あ、はい、
あの打ち合い角が決まるみたいでね、
は
い、
ああそうかそうか、
だから高さをある程度取れる方は、うん、DX に使えるかもしれませんね、うん、まあそういう意味ではね、うん、あの3メーター四方ぐらいの
4
畳半の空間があればいいので、
うん、まあ、
ね、そうですね、はい、だからアンテナとしては手軽に、
うん、
だからフルサイズの GP なんか上げちゃうとこうグランダーのラジアルが長いんで大変なんですけど、はい、まあ、それよりももしかしたら手軽かもしれないなっていうアンテナですね、うん、
なるほどなるほど、
なんか
挑戦したと
使ってみたかったんですよ、はい、意外と飛びがいまいち、うん、DX にはいまいち、だからまた高さをねもう少し、
そうですね、
稼いでみなくちゃいけないかな、
地上高やっぱり必要ですね、
必要ですね、もう少し上げたいなと思ってました、
はい、はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、GMA と HUO 金曜です、ハムフェアの会場に来てます、ハムのラジオ
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
さて今日の番組いかがでしたでしょうか。コブウェブアンテナということで、
はい、
まあ、あの丸いということは、まあ、キュービカルクワッドはちょっと90度こやけど、まあ、あと、ヘックスとかね、スパイダービームとか、はい、いろんなアンテナありますから。
ありますね、
うん、結構面白いですよね、これ、はい、もう自分で作れたら非常にいいですよね、
はい、これ自分で作ると意外と面白いかもしれないですね。
そうですね、
うん、
ぜひぜひこれからも頑張ってください、
はい、あと、はい、あの真ん中辺に6メーター足すとかね、できるので。
そうですね、はい、できますよね、ヘックスもそうですよね、あの6メーター真ん中にちょろっと入れれば6メーターになります。
なります
よね、はい、まあ、割と応用範囲が広い、
はい、ね、そんな感じでします、はい、
ありがとうございます、
はい、
この番組は水戸の FM で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でも聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。からのジングルお便り、募集しておりますのでよろしくお願いいたします。メールでの宛先は ham@hamsradio.net 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 です。お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページの方からも投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日の手は JR3QFB39 と、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう、
は
い、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。やんなきゃいけないことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばでキャッチされるの。